皆さん、
こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。3月に入りましたね。日本の東京カメラント協会の聖火台で奉仕しておられます尾上幸子さんから梅だよりをいただきましたので読ませていただきます。そうこうするうちに梅の花が満開になりました。我が家の庭の母が植えた紅梅が良い香りを放っています。春の野に霧立ち渡り降る雪と人の見るまで梅の花散る。この歌は令和の由来となった万葉集に収録されている歌の一つです。雪と目まごうばかりとありますので、こちらの梅は白梅ですね。私は白い花が好きですので、白い花を目にするとついこの歌が口について出てきます。この歌の作者は飛鳥時代から奈良時代にかけて活躍した歌人大友の旅人が自分の家で梅の花を鑑賞する宴で読んだ歌だと言われています。昔はこんな梅の花をめでる宴が開かれるという優雅な時代だったのですね。もはや冬とは違う優しい日差しに温められて、ゆらゆらと霞み立つ春の延べに梅の花びらが舞い散る様に心浮き立つ思いに浸っていたようです。これは雪ではない、梅の花だ。まるで春の雪のようではないかという作者の春を迎えての弾んだ気持ちがよく表されています。さて、令和の時代の私たち、目下コロナの影響で梅見物どころではありませんが、その次の機会を待ちたいと思います。それでも空を眺められるベランダがうちにあるだけでも私は感謝しています。せめてベランダから空を眺めることで梅の名所に思いを馳せながら楽しませていただきます。東京カメラント協会の尾上幸子さんからいただいたご自分の家の庭に咲いた紅梅に寄せてのお便りでした。さあ、それでは今日は勝江三郎さんの折り紙の歌です。世界の人たちと国際交流をしながらの旅日記。今日からアフリカ編が始まります。
盲目の天才折り紙作家、加瀬三郎心の旅。田島英二著、折り紙の歌。加瀬三郎さん、1926年東京両国生まれ。小学校6年生の時に視力を失ったため、手を使いながら習い覚えた折り紙。20年前、報道カメラマンの田島英二さんと出会ったことから、折り紙を紹介するため世界中を駆け巡ることになりました。
はい、そうしたら、はい、もう一つトライアングル、はい、はい、
下町の折り紙名人加瀬三郎さんと世界の子供たちとの心の交流を綴った田島英二著折り紙の歌。今日はその21回です。9月も後半になって、中央アフリカの火山群奥地の森にのみ生息するマウンテンゴリラの撮影のため、先に一人で日本を出発した私は、加瀬さんらとは東アフリカの玄関口であるケニアの首都ナイロビで落ち合うことになった。異国での合流は南アフリカ遠征以来であるが、半ば強引に付き添いとして口説き落とした4人の仲間とも打ち合わせは念入りにしたし、みんな遠い見知らぬ地での合流に適度な責任を感じ、スリルを見出しているところもあった。全面的依存型にならない旅の手段として、私自身、この異国での合流が大変気に入っている。10月のナイロビは、日中カラッとした気持ちいい晴天が続き、暖かいが、それでも標高が1500メートルに近いとあって、朝夕は結構冷える。無事、ルワンダ側の森で、マウンテンゴリラとの対面も果たし、予定より早めにナイロビ入りしたことから、加瀬さん一行の到着までの3週間という日々を、この東アフリカ随一の都会で過ごすことになった。滞在費を切り詰めなければならないことから、高級ホテルはもってのほかだし、そうかといって何かと騒がしい安宿街に身を沈めるのも新鮮味がない。もうそんなことは飽きるほどしてきた。あちこち探した挙句、広々としたセントラルパークに近いYWCA 男子用ホステルの二人部屋を月決めでザイールからの留学生と分け合うことになった。いや、これは正解だった。共同シャワー室のボイラーが壊れているために温水が出ないことから、毎朝の目覚めはホステルの住民である隣のアフリカ諸国からの若者たちによる新鮮な冷水シャワーを浴びる際の悲鳴やうめき声と共にやってくるといった具合で、気のいい個性豊かな仲間たちとの滞在は実に楽しいものとなった。オーディコロンを全身に振りかけ、勉強そっちのけで女の子の尻ばかり追いかけていた同室の自称ジゴロことギュッと、中古の日本車の購入を夢見るタンザニアの大男イーバンズ、キリンみたいな顔をしてキリンやカバを食べに行こうと執拗に言い寄る地元ケニアのジョン、古色騒然たる生活空間にあって飲めや歌えの大騒ぎの主役たちだった。私がここをえらく気に入ったもう一つの理由は、ホステルから市の中心部へと伸びる道筋に200メートルほどの香り高く目の覚めるような藤色の可憐な花びらを満開に咲かせたジャカランダの並木道があったことだ。柄じゃないよとからかわれそうだが、事実この並木道を歩けることが物価高で外貨獲得に燃える観光立国にあって、金のかからないこの上ない贅沢に違いなく、とりわけ朝の陽光で藍色の空に浮かび上がるように輝くジャカランダの花に包まれるときは、まさに至福の思いがしたのである。またそのように花に酔いしれる自分が意外でもあった。いや、疲れていたのかもしれない。ルワンダの森での体力の消耗は半端ではなかった。人生いろいろあるし、ある日突然目の前の草花に魅せられることだってあるのだ。アフリカの風に舞うジャカランダの花びらは、 確かに心の中に染み渡るように優しく、そして切なく吹雪いてくれているようだった。東京からバンコクまでノースウェスト航空で飛び、インド航空に乗り換えてボンベイ経由でナイロビーした加瀬さん、森山くん、飛び入り参加の団地妻宮崎さんと、香港からガラフ航空オマーン経由で追いついた野々村くんに佐田くん。で、野々村くんは前回のイラク行きの前夜にエジプト、イスラエルを共に旅した写真家仲間だ。今回は家も近所で脱サラしたばかりの何かと引っ込み思案の後輩である佐田君に、アフリカの大自然とはどんなものかを見せつけてやろうと強引に引っ張ってきてしまったのだ。いや、ご苦労さんである。とにかく全員が小雨降る10月30日の朝、旅行雑誌で調べておいた市内のジパンシーパークに面したパークホテルでめでたく集合することができた。心配ないとは思っていても、日本からはるか遠いアフリカ大陸という別天地、乗り継ぎも含め途中何が待ち受けているのか実際わからないのだ。全員の顔が揃って誰もがほっとしたようだった。ナイロビはすっかり雨季に突入したようで、このところ朝のうちだけ地面を叩きつけるようなスコールが毎日続き、ジャカランダの並木道も濡れ落ちた花びらで何とも物悲しい姿に変わり果てていた。大男で童顔のイヴァンスの話によると、昨年1988年も雨季に入ってから1週間くらいして雨はピタリと止み、しばらく晴天が続いたとのことで、明日はほぼその一週間目に当たっていた。アフリカの天候に小細工なしと見た我ら一行は、素直にその前例を信じながら、早速本番のキリマンジェロ行きに備え、心身を慣らす意味もあって、7日間のサファリに出かけることにした。野生動物の宝庫ケニア、特に野生アフリカゾウの群れに近づけることは、折り紙で象を折るのを得意とする風さんにとって、幼い頃からの夢でもあった。いやー、本物の象を見るのはいいんですが、踏みつぶされない程度の近さで観察したいですね。風さんは嬉しさをこらえながら上機嫌に笑っていた。創作欲もさぞかし沸かせていることだろう。憧れの野生アフリカゾウは、もうすぐ手の届きそうなところにいるのだ。サファリには大きく分けて2種類あって、サバンナの真っただ中、野生動物の生活空間で寝起きしながら観察させていただく体験願望派のキャンピングサファリと、都会の高級ホテル並みの設備が揃うロッジに泊まり、守衛などがいたりしてビールカクテル片手に動物どもを追う快適願望派のデラックスサファリがある。で、我ら一行はというと、サバンナの醍醐味をより身近にと迷うことなく前者を選択した。三つの国立公園を6日間かけて回る、ドライバー、ガイド、コック付きのハイエースワゴン車をチャーターした。ケニア側からはドライバーで体格のいいジェームス、ガイド兼助手で笑い方に特徴のある細身のキンボ。彼は漫才の列号三匹の長作さんに似ていることから長作と呼ぶことになった。ナイロビの一流ホテルの厨房にいたおとなしいがプライドの高いチェゲが加わった総勢9人。キャンプ用具や食料を詰め、夢と希望と不安を満載にしたハイエースワゴンは、雨の気配を感じながら天候回復を祈りつつナイロビを出発した。いやー、皆さん、ここの現地の天候状態はナイロビよりも良好です。動物もおそらくたくさん見られるでしょう。キャンプサイトではご心配なく。 村の住民たちも守ってくれますし、人の気配で動物も近寄れませんから。ただ星空の下で見る夢の中では別ですけれどもね。私たちのためにキャンピングサファリを手配してくれた旅行代理店のジャンボな女支配人は、そう言ってから似たりと笑ったが、例外が起こることまでは教えてはくれなかった。その実、生涯忘れようもない事件が発生したのだった。心配された雨に降られることもなく、野生動物の種類の多さではケニア随一のマサイマラ動物保護区から200万羽とも言われるフラミンゴの群れで、湖がピンク色に染まるナクル湖とサファリとキャンプを満喫し、キリマンジェロ山麓の東に広がる野生アフリカゾウのメッカ、アンボセリ国立公園で最後のキャンプを設営した夜のことだった。満天の星空の下、周囲の他のグループもすっかり寝静まったようなので、それぞれがテントの中に潜り込んだ。私は加瀬さん、森山君とテントを共有して、その夜、寝る体勢に入り、やがて、ふとふととし始めた頃だった。さささっとテントの外側を何かがさするような音がした。何か外に来てますね。それまで気持ちよく寝ていた加瀬さんが、誰にとなくそう言った。いや、また、ハイエナじゃないですか？やはり目を覚ましていた森山くんが静かに応答した。しかし、ハイエナにしては、さすっている部分がどうも上下に妙な具合に移動している。嫌な予感がした。確かに何かがテントの外にいるのだ。なんだろう。テントの生地をさする際にできる出っ張りが、出入り口側に横たわる私の顔あたりに来たので、軽く手の甲でポンと叩いてやると、出っ張りはスーッと足元へ移動し、そのまま森山くん、カズさんの足元を上下しながら、反対側のカズさんの顔あたりでピタリと静止したようである。ハイエナでも、イボイノシシでもないという予感は、その連続運動によりほとんど確信へと変わった。そして暗闇のテント内に凍るような緊張感が走るとほぼ同時に、今度はテント全体がぐらぐらと揺れ始め、息を呑む間もなく、鋭利な刃物のようなものが生地を突き破り、ビリビリッと引き裂いていくではないか。加瀬さん、こっち来て！森山くんが慌ててそう叫ぶと、加瀬さんも何が何だか理解できぬまま、森山くんを飛び越して私の上に重なってきた。ゾウだよ、ゾウゾウ。バナナだ。加瀬さんのバッグにあるバナナだ。とっさに私は脱出のための出口を開けようと、メインのファスナーを探り出してからそれを開け、次に外側の防水カバーのファスナーを探るが、どこにもなかった。そして大変なことに気がついたのである。テントを組み立てる際、この二重のファスナーの位置が一面ずれていたにもかかわらず、まあいつかとばかりにそのままにしてしまったのだ。これでは出ようにも簡単に出られるわけがない。裂け目からこぼれる薄明かりで、鋭利なものの正体はアフリカゾウの牙であることが確認できた。柱のような太い前足はテントの端を踏んづけているらしく、ゆっくり足踏みするたびにテント全体が大きく揺れた。一歩、ほんの一歩でもこの窮屈なテント内に踏み入れでもしたら、もう一巻の終わりだ。人間サンドイッチが出来上がる。絶体絶命とはこういうことを言うのである。しかし折り重なるようにしてじっと我慢の子であった三人は、昨夜テントに身をくねらせて入る前にあったジェームスの脅すような注意事項を、息を荒げながらも一期一会思い出していた。いいですか？もしテントの中で万が一ゾウに襲われたら、絶対に大声を出したり飛び出したりしちゃいけません。
以前にもヨーロッパ人のバカなやつがもう追いかけられて、あの長い花で木にぶつけられて即死でしたよ。ま、食料をさえテントに持ち込んでなければ、滅多に襲われるもんじゃありませんがね。このことだけは覚えておいてください。ま、いい加減にその時は聞いていたが、生死に関わる問題と、かくて一応はざっと点検は済ませておいたし、どのテントにも食料はないはずである。なのに、なぜにこのような事態がよりによって我がテントで進行しているのか、恐怖におののきながらひたすら耐え忍ぶしかなす術もなかった。15分ぐらい経過しただろうか。象は今度はその長い鼻をテント内に侵入させると、しばらく宙を泳がせてから、怯える三人の体には一切触れることなく、いくつもある荷物の中から、ナイロビの市場で買ったカザさんの麻縄で編んだバッグだけをひょいっとつまみ上げて外に出し、それからごそごそと音を立てたかと思うと、そのままゆっくりとテントを離れていった。私はその隙に、なんとか外側の出口をこじ開け、安全を確認してから這うようにして外へ飛び出した。冗談じゃないよ、まったく。声を絞り出しての第一声を発し、同時に張り詰めていた極度の緊張がスーッと引いていくのが分かった。それから気が変わって敵に干爆されてはたまらないと、残り火に急いで息を吹きかけ、薪をくべて火を起こした。そしてため息、ため息の連続である。その頃になってようやく何かしらの危険が去ったことを察した友人思いの他のメンバーが次々と、どうした？どうしたの？と聞きに来た。どうもこうもないよ。ゾウだよ。バッカでかいゾウに襲われたんだよ。もう早く死ぬとこだったよ、まったく。私が少々イラついてこう言うと、怪我の方は何か取られました？大きな顔に目をまん丸にしたジェームスがそう聞きながら登場してきたので、少しは落ち着きを取り戻しつつあった私の頭の中にメラメラと蘇ってきたものがあった。そのバナナ、バナナ、森山君、バナナがどうしたって？カザさんの手を引いて焚き火のそばに腰を下ろした森山君は思い出すように言った。カセさん、皮がくっついた双子のバナナ、写真に撮るってバッグに入れておいたんですよね。こう聞くと、カサさん、いや、バナナは昨日の午後、トイレに行く途中で私は捨てましたよ。カサさんはまだ肩で大きく息をしながら、少々ムキになって答えた。匂いがこもるだけのバッグを、手ならぬ鼻を使って略奪したぞ。中身が空だと悟ったとき、どんな気持ちになったことか。よくもまあテントに踏み込んで、地団駄を踏まなかったものだ。ともかく、怪我人なき珍事件、終わってみれば、心優しきアフリカゾウの手洗い自己紹介だったのか。それとも疑惑の双子バナナ絡みの略奪事件か。真実はゾウ、カセさん、そして、テントの外に残されていた土まみれのバッグのみが知るということに違いない。後になって体がテントを引き裂いてくれたあの牙にはどうも見覚えがあるように思えてきた。その日の夕方、キャンプサイトに近い湿原地帯で30数頭のアフリカゾウの群れに出会っていた。あれがボスだとジェームスが指さす先頭の一回り大きいゾウは、しなるような実に立派な牙を持っていた。あの牙だったような気がしてならない。十数年前、このアフリカ大陸には130万頭ものアフリカゾウが生息していたとされるが、現在はその半分以下に激減してしまっているという報告がある。昨年の秋、絶滅の危機の恐れがある野生動物の取引に関するワシントン条約の締結国会議がスイスのローザンヌで開かれ、各国で 象牙輸入禁止が採決したにもかかわらず、象は現在も倒されている。象牙の需要があるからだ。ここ十数年間に30万頭分を消費したとされる世界最大の象牙大国、日本の影がちらついている。350年の伝統を誇る象牙産業の継続を訴えていた日本も、国際世論に押されるように輸入を禁止した。しかしそれでも、膨大な在庫を抱える香港からの密輸入があったり、値上がりを見越して持ち込む海外からの旅行者が後を絶たないのが現状だ。ケニアのモイ大統領が、自らナイロビ国立公園で、密猟者から押収した象牙12トンを公開焼却したニュースフィルムを、私はナイロビの映画館で何度となく見せられた。山のように積まれた約2500本の象牙が、牢獄のようにも聞こえる音を立てながら燃え上がり、そして崩れていく異様な光景を、少なくとも日本の次の世代に見てもらいたかった。そんな気がした。
さよなら。
折り紙名人加瀬三郎さんと報道カメラマン田島英二さんの2人だけによる折り紙外交の旅は、今日も世界を駆け巡って続けられているのです。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。